聖書の御言葉はマタイによる福音書11章の25節から30節です。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子を知るものはなく、子と子が示そうと思うものの他には父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。今日はこのマタイによる福音書の11章の前半の部分から恵みに預かりたいと願っております。イエス様は ここのところを見ますと、イエス様にとって祈るということと人々に話をすることが一つのことのだったのかなと思うほど、自然に祈りから人々への教えに移っています。絶えず祈りなさいと私たちは教えられていますが、その中に生きていたのはイエス様ですね。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえますと、こう神様を褒めたたえていたかと思うと、後半の部分では疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、人々に呼びかけます。絶えず祈りなさいというのはこういうふうに自然なことなんだなと改めて私たちは知るわけですね。イエス様がここで幼子のようなものにお示しになりました。本当にあなたが神様、あなたが幼子のようなものにお示しになりました、教えてくださったということですね。知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。この幼子は主に従う者たちに求められている姿であるとともに、誰よりも幼子のようなものであられたのはイエス様です。誰よりもイエス様、このお方こそ幼子のように最後までこの地上の歩みを重ねて行かれたお方です。これを私たちは見失わないようにしたいと思いますね。イエス様こそ幼子のようなお方であった。ヨハネによる福音書の5章を見ますと、このようなイエス様のお言葉が出てまいります。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。イエス様がどれほど父なる神様に学んでいたか、全てを父なる神様から学んでいたと言ってもいいですね。神様と父なる神とキリストの関係が一つであると言われるのはこのことです。イエス様が特別賢いもののように全てをわきまえたお方としてこの世に来られたわけではありません。それをよく覚えたいと思います。イエス様は父なる神と一つのお方ですから、この地上に来るまではそのような必要もないのですけれども、人としての姿をとって来られた時から父なる神に とことん学ぶお方として歩み抜かれました。これはイエス様ご自身のためではありません。私たちのためです。私たちに神と共に生きるとはどういう道筋なのかを本当にその生きた仕方でその身をもって示すためです。それがイエスです。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。このようにおっしゃった背景は、ユダヤ人たちが、今日の箇所で言えば知恵のある者、賢い者たちがですね、イエス様を殺そうと狙うようになったからです。殺そうと狙うようになったから。そしてイエス様が神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからだとあります。でもイエス様はここで改めておっしゃったんですね。私は神と等しいものとしてあなた方の前に自分を誇ろうとしているのではない。その反対ですね。とことん父なる神様の御前にへり下るものとして、とことん従うものとしてここにあるのだとおっしゃったんです。イエス様のこの地上のご生涯はそういう意味で最初から最後まで幼子のような生涯です。皆さんこれをよく学んでまいりましょう。弟子たちは弟子たちにだけ幼子のようなものであれと教えられたかのように最初は思ったことと思います。また言っておられることの内容をほとんど理解しなかったことと思います。マタイによる福音書の18章を見ますと、弟子たちはイエス様に従うに従って、またイエス様の教えを聞くに従って、自分たちのうちで誰が一番イエス様に従う者として進んでいるかを比べ合うようになったことがわかります。18章の一節を見るとこうあります。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。子供であるということはですね、どれぐらいこれから学ばなければならないことがあるかですね。とんでもないぐらいのことを子供たちは学んで、そして大人になっていくわけですね。子供たちを見ていると本当にもう一度子供からやり直せと言われたら気が遠くなりますね。もう一回掛け算の九九を覚えたりですね、もう一回ひらがなを覚え直したり、もう一回あの子とこの子とを学んだりしながら大人になるかと思うと気が遠くなるぐらいの、驚くほどのことを本当に学びながら大人になっていって、そしてまたそれぞれに与えられた賜物に応じていろいろなことができたり、いろいろなことが分かったりして、人々の間では大人と認められるものになっていくのかもしれません。だけども改めてそのような大人だと思っている者たち、また最初は初心者だったけれどもイエス様に従っていくうちに、いろいろなことをイエス様が丁寧に説明してくださったり、また模範を示したりしてくださいますから、いろいろなことが分かってきたなと思う弟子たちですね。そういう中で誰が一番偉いのか、そのように論じ合ったり、またイエス様にもこのように質問する。そのものに対してイエス様は、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。これは聖書の中で徹底した教えです。他の箇所においてはイエス様は、新たに生まれなければ神の国を見ることができないと教えてくださいました。新たに生まれなければ、 一から本当に何から何まで父なる神に学ぶ者のような姿でなければ神の国に入ることはできないというわけです。何から何までです。とんでもないことのように思われるわけですね。何から何まで神様にまた一から学ぶ者のように問うていく、また求めていく、このようなものでなければ神の国に入れないとしたならば、一体神の国とは何なんだというわけでありますけれども、でも改めてこのことは知恵のある者、賢い者たちが学んできたことと一致しています。へりくだる者には恵みを与え、高ぶる者には敵対する神様だと学んでいるんですね。だから聖書が教えている通りのことなわけです。へりくだる者には恵みを与え、高ぶる者には敵対するんですから、すべての道で主を認めようとも教えられてきたわけですから、自分の分別に頼らず、自分の分別を捨てて、すべての道で主を認めようと教えられてきたわけですから、これは知恵のある者、賢い者たちが学んで人々に教えている教えと一致するわけです。だけどもそれが本当に人の中に宿って、人としての姿をとって、また人としての姿をとったイエス様から導かれて、その道に進んでいる弟子たち、この姿の中にですね、生きた姿の中に幼子のように神様と共に歩む者の姿を見ると、それはある意味人々には戸惑いの対象だったということですね。イエス様が一緒にいたから、弟子たちは繰り返しそこに立ち返らせられたわけです。もしイエス・キリストによってこのように導かれなければ、その後の教会はヨハネの教会が生じ、マタイの教会が生じ、パウロの教会が生じ、結局それは人の教会、人の営み、そこに終わっていたことと思います。でもイエス様は違います。幼子のように、イエス様ご自身が幼子のように、またこの幼子のようにということの中に力があります。幼子のようにということの中に力があるんです。皆さん、これはよくわきまえましょう。私も本当に繰り返し失敗します。分かったなと思って次に失敗します。分かったなと思って失敗します。神様が導かれるからです。自分が信仰の道で何事かを分かったなと思って、それが通用しない事態に繰り返し出会います。そのようにして神様は人を訓練すると教えてくださいました。実際人を訓練するときにですね、少しずつ負荷をかけながら、その人が耐えられないような負荷をかけたらそれは倒れてしまいますが、その人にとってちょうど良いように負荷をかけながらその人を鍛えていきます。神様が私たちを子として扱ってそのように導きます。その鍵は幼子のように、その時こそ本当に神様から改めて次の一歩は何ですか、あるいは改めて自分の思いがあり自分の考えがありますが、できればこうであってほしいけれども、でも御心のままに御心を改めて尋ね求めます。これは幼子の姿ですね。できればこうしたいああしたいと言ってもですね、子供はその中でそれに対してそうではなくこれだ、こういう中で歩む道を学んでいきます。これが本当に私たちが試練に対する最も力ある対処の道です。幼子のように、イエス様もそのようにしました。 イエス様もですね、ご自分が十字架で死ななければならないということをよく知っていました。ご自分の道が十字架だと知っていました。だけどもイエス様はその十字架を前にして、できればこの杯を過ぎ去らせてください、神の懐で祈ります。できればこの杯を過ぎ去らせてください。皆さん、十字架の杯ではなくても私たちも苦しい時にはそう祈るんではないでしょうか。できればこのことがなくなるようにしてください。できればこのことがスッと解決するようにしてください。できればここから別の場所へ身を移すことができるようにしてください。自分なりにもできれば、でも同時に御心のままに。これが幼子の姿です。なぜ御心のままにか。神様の愛を知ればこそですね。神様のもとにあることが一番良いことだと知ればこそです。できればということを神様に伝えながら、同時に神様のもとを離れて、この父なる神様のもとを離れてどこに行こうかと知れば知るからこそ、御心のままに祈ります。またキリストの霊によって祈るときには必ずそのように祈りが導かれます。またそのように祈っている人に神様がその灯火を持って歩み出す一歩、またその光を持ってどこに向かうのか、それを示さないことはありません。しかしその時に必要なほどです。全てを分かったぞと私たちを高ぶらせない、幼子のような姿で安心できるように、幼子のような姿で喜ぶことができるように示します。イエス様もそのように歩まれたということです。いや、イエス様こそそのようなお方だったということです。皆さん、これをよく心に留めましょう。イエス様こそ幼子のようなお方だったんです。イエス様が道だとおっしゃったのは、この幼子のような道を示され、そしてまたそこへと私たちを導かれるということです。ヘブライ人の手紙の5章、この箇所を読んで、ここから恵みを受けて終わりたいと思います。ヘブライ人への手紙の5章の7節、こうあります。ヘブライ人への手紙の5章の7節、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。最後のあのゲッセマネの祈り以外、イエス様が苦しみ抜いた祈りの姿を私たちは知りませんけれども、幼子のようにイエス様が神様に祈っていたことは明らかです。そしてここにあるように、多くの苦しみによっていろいろな苦しみがあったということです。いろいろな苦しみ、病を知っていた、また貧しさも知っていた、また思い通りにならないことのいろいろな苦しみも知っていた。家族の歩みの中で本当によるべないことの悲しみや苦しみを知っていた。いろいろなことを知っていたお方です。でもいろいろなことを知って、あれを乗り越えたぞ、これを乗り越えたぞと誇るお方ではありません。それはすべてにおいて多くの苦しみによって従順を学ばれた幼子のように父なる神に従うことを学ばれたとあるんですね。だから9節、そして完全なものとなられたので ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。そのように苦しみ抜いたお体だから救いの源だというわけです。永遠の救いの源となられた。私たちが歩んでいくその道筋、救いの道筋がどのようなものかを学びたいと思います。その全ての道筋でこのようなイエス様を知る道筋です。このお方に従って幼子のように従順に父なる神様に従って神の国を見ていく歩みです。ここには喜びがあります。平安があります。信仰によってだけ、イエス・キリストの光によってだけ見る喜びと平安があります。お祈りいたしましょう。幼子のようなお方よ、父の独り子として多くの苦しみによって従順を学ばれ、永遠の救いの源となられたお方よ、その源から私たちが水を汲んで渇きを癒されるように、その源から糧を得て力つけられるように、永遠の救いの源となられたお方よ、皆を褒めたたえます。どうぞ私たちの霊を、また私たちの体を御心のまま導いてください。あなたの喜びと平安をどうぞ私たちの体のうちに、また互いに交わりを持って築かれていくキリストの体のうちに満たしてくださるようお願いいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたので、賛美歌461番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。生産式を執り行います。